東京 FM 山崎怜奈の誰かに話したかったこと、パーソナリティの山崎怜奈です。毎週月曜から木曜まで1時から生放送でお送りしていますが、今日はいろいろありましたね。いやいや、今たった今ですね、こう放送が終わりまして、でオンエアエンディングで最後を詰め込もうとしてたことがいろいろと言いそびれてしまいましたので、ツイッターの方に書かせていただいたんですけれども、早速ですね、先に言っとこう、今夜夜10時からインター FM ジャマラジに出演させていただきます。佐藤光晴さんっていう作家さんですね、この番組でもゲストで以前来てくださいましたが、佐藤光さんの番組に出演させていただきます。楽しみです。で今週この番組としてはですね、いろんなゲストの方にお世話になりましたけれども、月曜日は田中恵子さんお迎えしました。同日役者っていう仕事って不思議じゃないですか。頭の思考回路がどうなってるのかなとか、こう文章文字聞いて言葉を聞いてそれが頭の中で文字起こしされてやってんのかなとか、こういろんな素朴な疑問をこうぶつけさせていただいて、なんかすごいなるほどっていうお話がたくさん伺えたような気がしましたね。あとは本当に素晴らしい方で、本当に穏やかな方で、なんか何を聞いても丁寧に分かりやすく端的に返してくださるから、なんかちょっとあのゲストパートの時間って日によってまあ大きくても 2,3 分の尺の差ぐらいなんですよね。こういろいろコーナーとか他の兼ね合いもありつつなんですけど、すごい濃かったなって、ゲストパートの話の内容自体は濃い時間だったなと思いましたし、いろんな方に通訳者としてついてる帯同しているっていう中で、この人こうだったんだよああだったんだよっていう話って多分田中さんにしか話せない話だと思うんですよね。だそういうのをまだラジコのタイムフリーで聞けるので、ぜひぜひ気になる方は聞いてみてください。いやでもスターとかアーティストのね、こう方々って特にこう日本人じゃなくてこう外国の海外の方だと、なんかちょっと、まあ、スターすぎてなんか手に届かない感じとかきらびやかな感じとかそういう印象が強いじゃないですか。でもなすごい親近感があってっていう一面も伺えたりするので、すごい楽しかったですね。うん、田中さんの本をスタジオに2冊持ってきてて、うち1冊はこう自分がこれまでどういう経験をしてきて同時通訳者になっていったのかみたいな話で、もう1個1冊は英語の取得術みたいな、こういう風なところに気をつけろとか、あとなんかこういう英語の勉強の仕方おすすめとか、なんかそういうことが書いてあったんですけど、なんか私どっちかっていうとなんかこういう経験でこういうきっかけで同時通訳者になりましたっていう本をものすごい読み込んじゃって、うわーって思って食らってから行ったのでなんか人生いろいろだし、そういう選択そういう出会いそういう人に言われた一言がきっかけで人生が変わるって本当にあるんだなっていうのは思いましたね。で一言のパンチが強いと言ったら、まあその翌日に来ていただいた小沢さんですよ。スピードワゴンの小沢さんって一人で喋っちゃダメだね、一人で相手しちゃダメだなって思いました。なんかすごい、なんかなんだろう、飲み込まれそうになってたね。私基本的にボケ殺しがちなんで、ご存知の通りボケの人じゃないですか多分。でもボケもはやああいう人格者なのかなみたいな、なんかだんだんすごい存在に見えてきちゃって、で今ゲストさんスタジオに入れてなくて、コロナの対策で隣の部屋のマイクの前に座っていただいてガラス越しで喋ってるんですよね。でゲストさん、私から見てゲストさんの座ってる席を見ると、そのまた向こうに窓があって、しかも結構大きめでいい感じに日差しが入ってくる代わりに、ものすごいゲストの方の顔が逆光なんですよ。だからなんか世界の小沢がいい感じにシルエットで切り抜かれてる感じで、なんかすごい神々しいなみたいな感じで喋ってたから、余計にって言っちゃ失礼だけど、なんだろう、うん どう喋っていいのか分かんなくなった途中で、あと何喋ってたらこの人ってだんだん思えてきちゃって、でもなんか受け止めてたんですよ最初は、前半は。なんだけど曲中に作家の堤さんに、山崎さんはまともすぎるんですよって、あの人異常だからってもっといじっていいんですよって言われたんで、曲明けにすぐに、あの小沢さん何言ってんですかって言って、そこからなんかちょっとずつこうあの会話できるようになってきた気がしましたね、うん、ちょっと前半は迷走してました。はい。そして昨日水曜日はキャンプ芸人、料理芸人の阿諏訪大義さんをお迎えしました。あのオンエアでも言ったんですけど、阿諏訪さんが作ったハクっていうだしスパイス、めちゃうまです。昨日帰ってからあのスープ、中華スープみたいにして、そのだしスパイス使ったんですよ。まああのもう具材ほんとシンプルで、こうネギちょっと細めに薄めに切って、で卵入れてちょっと卵スープみたいな感じにしたんですけど、めちゃうま、超うまい。あのもうちょっと何言ってんだか分かんなかったけど、卵のうまみ成分と、あのその阿諏訪さんのスパイスに使われているホタテに含まれているうまみ成分が、あの喧嘩しないんですって。うまいことをこう中和する、調和する感じになってるみたいで、そう、美味しかった、美味しかったです。うん、なんか売り切れが続いてるからご本人も持ってないみたいなことをおっしゃってましたけど、すごいですよね。なんか味覚が研ぎ澄まされてる人を見ると本当に感動するんですよ。私結構あの格付けチェックみたいなやつでお肉食べ比べとかお仕事でやらせていただいたこと何度かあるんですけど、全部ダメダメダメのダメ。あの若いから美味しいものをそんなに食べたことが経験としてないからっていうのをもう言い訳にして堂々としていきたいんですけど、本当にあの安味で食っていける女なので、いやーすごいなと思いましたね。なんか料理を YouTube にしてお仕事にして、キャンプもこう自分が、しかも芸人さんの中で空いてる席を狙ってピンポイントで行くっていう、しかも一人キャンプ、ソロキャンプがまだ流行ってなかった時に、いやでも一人でも楽しめるよっていう、どういう風に楽しめばいいよ、こういう楽しみ方があるよ、こういう場所があるよっていうのをどんどん発信してってるから、いやーあれはすごいな、戦略家というか、なんかだんだんだんだん、いや本当はキャンプの話とかそっちメインに聞いてるつもりだったんですよ、私もそのつもりだったんですけど、なんかビジネスマンと話してんのかな、ニュースピックスかなみたいな、そういう感じがありましたね。なんか気づかされること、学ばせていただくことたくさんあるような気がしました。またぜひ来ていただけたら嬉しいです。で今日矢井田ひとみさん、本当に透き通るような声ですね。なんだけどこう大阪出身でちょっとチャキチャキ感が伺えつつ、でもお子さん12歳って思えないぐらいでしたよね。でもデビュー22年っていうと、そ、まあそんな感じのこう人生をたどってきてるんだな、歩んできていらっしゃるんだなっていうのもまあ分かるんですけど、いやいやすごいと思って、ただこうご自身でもおっしゃってましたけども、そういう自分が若い時にしか書けなかったような、ちょっと社会に対する思ってることだったりとか、ちょっとなんかトゲがまだ残ってるようなこととか、そういうことはもう今は書けないけれど、それも自分にとってのこう曲として愛していきたいものだからって言ってたのは、なんか長く続けているからこそ言えることですし、なんかいいなって思いました。素敵だなって思いましたし、今回のアルバムも何でしょうね、本当に自分にとってゆかりのある場所を歩きながらとか振り返りながらとか聞いていると、こう自分自身のこう誰かの思い出とか、誰かに聞いた話とか、誰かがもうなんか他人が語ってるエピソードとか目線とかっていうよりも、なんかちょっと自分ごとに置き換えられるというか、しみじみと聞いてしまうようなところもありながら、でもやっぱりあの矢井田さんの爽やかさはもう唯一無二ですよね。なんかそこにちょっとキュンとときめいてしまうようなところもありつつ、そんな新譜でした。いやーちょっと濃厚でしたけども、来週はラジオフレンズウィークということで、局の垣根をまたぎにまたぎまくりまして、いろんな方に来ていただきます。はい、一番心配なのは25日の木曜日の最終日の小島高弘さんですね。 今日のエンディングでちょっと言おうと思ってたのが言えなかったんですけど、ベイ FM でもう終わってしまった番組なんですけれども、2年半ほどお世話になってまして、私アシスタントを務めさせていただいてて、でアシスタント離れる時に最後に言われた言葉とかも、もうめちゃめちゃぶっ刺さっちゃって、ぶっ刺さっちゃって全然抜けないし、しかも今でもまたそれ言われそうだなっていう、怖ーっていうのは、人ってそんな簡単に変われないんだなって思いますけどね。えなんか人の本質をすごく見てる人なんですよね。結構普段はおちゃらけた感じ出してたりとか、まあアーティストなので歌ったりとかして、結構なんか陽気なおじさんって感じが強いんですけど、いや怖いのよ、だから会うの、いやどうしようね、えちょっと不安ですけれども、まあそれも含めて楽しみにしていたいなと思っています。ということで今週も1週間まだ木曜日ですけれどもね、とりあえずこの番組は一通り終わっていますので、お疲れ様でした。また来週もどうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。